オンの逃げよし決めよし明日よし。マスクを忘れて怒られた。皆さんごきげんよう。カナピョンこと恵比寿ガイドの大倉かなえです。今日一日がいい日でありますように、今日一日が幸せでありますように、朝一番に元気とワクワクをお届けして素敵な一日を始めるお手伝いができたらという思いを込めて、毎週木曜日朝8時からお届けしてまいります。本日もどうぞよろしくお願いいたします。本日は一人トークです。前回ゲストに出ていただいた香里ちゃんに番組にもう一度出演をお願いして OK という流れだったので、今日の放送は香里ちゃんだと思って楽しみにしていたリスナー様もたくさんおられると思うんですけれども、8月か9月には出ていただけるかなと思いますので、楽しみにとっておいてください。今回はカナピョンっていろんな活動をしているけれども、そもそも何やってる人なんですかと聞かれることがあるので、今日は私が今年から始めた琵琶音球についてたっぷりお話をさせていただこうと思っています。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、広島スタジオからお送りいたします。おはようございます。広島県庄原市で琵琶音球セラピストをしています大倉かなえです。琵琶音球って何か分かりますか？琵琶を使った音球、お灸です。琵琶音球といっても、私が学んだ琵琶延期式音球は琵琶の葉っぱともぐさから作った、燃えない、筒の中に詰めたものに火をつけて、専用の木製の器具につけてするお灸です。で、皆さん琵琶って食べたことありますよね。山吹色のような薄オレンジのような5センチくらいの実で、よく山になってるんです。スーパーとかでも売ってると思うんですけれども、私が小さい頃は山になっているのをよく取って食べていました。その琵琶の葉っぱが昔から生薬として使われていたんです。で、生薬っていうのは生の薬って書いて自然のお薬という意味です。で、その琵琶音球に私がいつ出会って、どうして自分自身も施術をする琵琶音球セラピストになったのかというと、私が琵琶音球と出会ったのは2019年、2年前の8月と、福山市の沼隈町で、それぞれの季節にこういう食材を食べたらいいですよっていう旬の食材や、スーパーで買える身近な食材の効能を勉強する講座を受けに行った時、その講座の講師をされていた純子先生が琵琶音球の施術もされているという話を聞いて、音球ってやったことがないなぁと思って、ちょっとやってみようかなと思って施術を受けてみたのがきっかけです。で、私自身は特にこれといった不調も感じていなかったので、メンテナンスとして月に1回受けてみようかなっていう、本当に軽い気持ちだったんですよ。ところが施術を受けていくうちに、疲れにくくなったりとか、爪が強くなったりとか、肌のくすみや目の下のクマが薄くなったり、明らかに血がきれいになっているっていう実感があったんですよ。
で目の下のクマっていうのは私の場合若い時もう20代ぐらいからずっとあったので、これは持って生まれたもので治らないんだろうっていうふうに思ってたんですよね。それが薄くなっていくのにびっくりしたし、あの周りの人がその肌の色の変化に気づいて、なんかしてる、絶対なんかしてるよねって言われるようになったんですよ。でその時はいや別に何もしてないよっていうふうに答えてたんですけれども、よくよく考えたら月に1回のペースで鼻輪音球の施術を受けていたので、これしかないよなっていうふうに思ったんですよ。で、あの自分自身で気づいたことっていうのは、もう一つびっくりしたのが、体だけじゃなくて心とか行動が変わってったんですよ。まあ、それはどういう場面で分かったかというと、お仕事をする時の判断とか行動が的確にできるようになった。お仕事の質が上がったんですよね。これって内面的なことなので言葉で説明するのは難しいんですけども、自分の感覚としては確実に変わりました。で、その心と、これは後でね学んだことなんですけれども、鼻輪音球の効能には気、血、水を整えるっていう働きがあって、これらを整えると冷えが改善されて肌がきれいになって、自己免疫力とか、あと自然治癒力が高まって疲れやすい、疲れにくい体になるらしいんですよ。で、あのさっき言った心と行動についてなんですけれども、心っていうのはちょっと体に由来するっていうふうに言われるんですね。で、どういうことかというと、例えばもともと優柔不断な性格とか悩み深い性格っていうのはもともとあるわけではなくって、ちゃんと体が整っていないからそういうふうに思ってしまうだけなんですよね。体の中の気とかエネルギーっていうのがちゃんと整って、血とか水が整ったら、からあの心が勝手に変わるんですよ。で、心が変われば意欲とか判断力とか決断力とか行動力が変わってくる。気、血、水のバランスを整えて冷えを改善して肌がきれいになって、で自己免疫力もアップして、なおかつ心と行動まで変えてしまう。心が変われば行動が変わって、行動が変わったら人生が変わるじゃないですか。すごいですよね。ちょっと待って、そもそも施術をやってもらってそれがすっごい良かったからといって、なんで自分自身が鼻輪音球のセラピストになったんですかっていうふうに聞かれると思うんですよ。で、実はあのうちは母が社長で、あの地元のスーパーを経営していて、お商売をしている家系だったんですね。で、私はっていうと全く商売にこう興味がなくって大学では学校教育を専攻して、卒業後は小学校の先生をやったりとか、あと家庭教師をやったりとか、あの給食の調理員とかをやったりとか、あとまあ最終的には学習塾を自宅で開いたりとかして、いわゆるフリーターっていうのをやってたんですよ。で、お店の方は妹があの商売が大好きだったので、専門学校を卒業してすぐ実家の家業を手伝ってたんですよ。ところが、私が大学を卒業して2年目ぐらい、母が52歳の時に脳血栓になるんですよね。で、脳血栓っていうのは脳の血管が詰まる病気で、その時倒れて、まあ、あの復帰はしたんですけども、結局普通の日常生活っていうのはできるんですけども、ちょっと職場復帰は難しいっていうことで、事実上引退して、妹がそれまで勤めていた会社をやっていくっていう形になりました。で、その頃私はというと、 相変わらずフリーターをやりながら大学を卒業してすぐあの生け花を習い始めていて、ま、それが、ま、そんなに自分自身では意識してなかったんですけれども、習い始めてみると、ああ私お花好きなんだって、もうその楽しさにはまってしまって、将来はお花の先生になろうって思って小あの広島市の中区上町にある教室に週1回通ってお免状とかを取ってたりとかしてたんですよね。でそんな中月日は流れて、私が32歳になった時にここで転機が訪れるんですけれども、妹が結婚することになったんですよ。で結婚を機にお店のお仕事を辞めて専業主婦になるって言い出したんですよね。多分妹も母を見ていて自営のお店のお仕事をしながら嫁として嫁いで家事育児を両立させることが難しいと思ったんだと思うんですよね。で、じゃあ誰がお店の経営をするのってなった時に、私しかおらんじゃんってなったんですよ。で、ところがもともと全く商売に興味も関心もなかったので、その会社の実情っていうのが分かってなかったんですよね。でも逆に言うと、分かってなかったから自分が引き受けようかって言えたんだと思うんですよ。で、お店の経営を引き継ぐことになって、そこで一旦お花の先生になるっていう道を諦めるんですけど、で、さっきもお話ししたように、そもそも関心がなかったので会社の経営状態がそんなに悪いと思ってなかったんですよ。実際に分からないなりに経営をし始めて、分かるようになってくると、なんじゃこりゃってかなり危ない状態だったんですよね。で、仕入れ先に支払われないといけない買いかけの支払いが滞っていたりだとか、銀行から借り入れがたくさんあったりとか、いろいろ問題があったんですよ。で、商工会の方とかコンサルの先生や周りの先輩にアドバイスをいただきながら、それでもなんとか経営していた、んですけれども、5年目になった時に銀行さんに、もう抜本的な改革をしないと今のままでは融資はできませんよっていうふうに言われたんですよね。で、すっごい私も悩んだんですけれども、それまで4人いた従業員さんのうち3人の方に退職をお願いしました。それは私にとって本当に苦渋の決断だったんですけども、まあ、母の代からお店を支えてくださって、急に母が倒れた後妹の支えになってくださった方々だったので、申し訳ないなっていう気持ちしかなかったです。で、従業員さんに辞めてもらうことで、いわゆる大幅な経費削減をして、こういう計画でやっていくのでっていう返済計画を作って、銀行さんから融資を受けて、その融資をもとに山崎のコンビニに加盟して、経営改善、お店を維持してきた。だから一応こう見えて、私カナピョンは会社経営で経営者なんですよね。で、あの山崎 Y ショップっていうコンビニの店長しています。で、会社を経営し始めて10年目ぐらいの時に、とお店の経営に支障のない範囲でもう一回お花に関わるお仕事をしたいなっていうふうに思って、で、フラワーアレンジメントの教室に通ってインストラクターの資格を取ったのが7年前です。で、そこからアシスタントの経験を経て、今現在お花の先生もやっています。じゃあ会社の経営者でコンビニ店長でお花の先生もしているカナピョンがどうしてビワ音球セラピストになろうと思ったのかっていうことについて、 一旦ジングルを挟んで後半トークでお話ししていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは後半トークでございます。前半では私が琵琶音球に出会うまでに何してたのっていうことをざっとお話しさせていただきました。後半トークではどうして琵琶音球セラピストになろうと思ったのかということについてお話しさせていただこうと思います。母が52歳で脳血栓になって、それから合わせて3回脳血栓を発症して、現在では後遺症で右半身がちょっと不自由な状態で、週に4回、老人施設のリハビリに通っています。で、両親は、まあ、父も母も2人で生活してるんですけれども、父も脳梗塞だったりとか、あと糖尿病があったりするんですね。で、それとあとコンビニに来られるお客様っていうのがいろんな方がおられるんですけども、その中である男性のお客様が、しんどいんじゃ、どうにかしてくれや、あんたならどうにかできるじゃろ、大学も出とるんじゃしっていうふうに、こう体の不調を訴えられるお客様がおられて、それに対して私は、もう私には何にもできんけ、ごめんねって言ってたんですよ。で、そういう経験があって、私自身が健康とか食事とか生活習慣とか生活環境っていうものにとても関心を持つようになって、そういう勉強会とか講座を受けに行くようになったんですね。で、その受けに行くと決まって言われることがあるんですよ。何だと思います？あのね、旬の食材、無農薬の野菜、あと添加物の少ない食材、発酵食品っていうのは体にいいんですよって。その後に添加物が入ってる食品やスナック菓子、あと炭酸飲料は体に良くない、コンビニ弁当なんて最悪って言われるんですよ。それを聞いて私は心の中で、うちコンビニなんですけどって思いながら、でも悪いもの売ってるんだよねっていう罪悪感がどんどん募っていくんですよね。で、私自身は自分の家では添加物の少ない調味料を使ったりとか、手作りのお味噌を使ったりとか、白米よりも玄米の方が自己免疫力がアップして体にいいっていうので、あの圧力鍋で2時間くらいかけて炊いた酵素玄米っていうのを発酵させて、そのご飯を3年ぐらい食べてるんですけども、そういう知識を深めれば深めるほど、自分のお店で販売してる商品を心からおすすめできないっていうジレンマが起こってくるんですよ。そんな中、お客様は喜んで購入してくださるんだけども、私自身は喜べていないっていう状態なんですよね。どこか心の片隅で自分のお仕事に自信と誇りが持てていない自分っていうのがいるんですよ。で、そんな時、福山市沼熊の純子先生が開催されているぬか床教室に参加して、で、重ね煮教室に参加して、味噌作り教室に参加して、で、食材効能薬膳の講座に参加してっていう風に、そのぐらいになってくると、純子先生がやってることは間違いないっていう信頼感が湧いてくるんですよね。で、その後に出会ったのが琵琶音球なんですよ。で、私が実際に1年間その施術を受けてみて、で、昨年研修を受けて これは本当にすごいなって思ったんですよ。で、私に指導をしてくださった安藤先生は、神戸から来て指導してくださったんですけれども、西洋医学ではもうどうにも処置できない患者さんっていうのを病院の先生から紹介されて、病院の先生がうちでは対処のしようがないので安藤先生のところに行ってみたらって紹介状を書いてくれるらしいんですよ。そういう患者さんの施術を何度も担当されてるんですよね。で、その人に寄り添って施術をされて、がん細胞や邪気とも会話ができるそうなんですよ。で、その中から、体とか思考のパターン、この人はどんな家系に育ったのかとか、過去にどんな出来事があったのかっていうのを、とても的確に読み取ることができるんですよね、その人は。で、私はこの人一体何者って思いながら、ずっとこうどうやったらこんな風になれるんだろうって思いながら研修を受けてました。で、もちろん私自身はまだまだそういう安藤先生とか、あと純子先生の域には達していないんですけれども、本当に一人一人の体と細胞に向き合って、その人一人一人に寄り添う気持ちで施術をさせていただきたいなっていうふうに思っています。で、いろいろなお客様のお話を聞いたり接したりする中で、今だからそういう自分の経験を通して伝えられることとか癒しとかっていうのがあるんだろうなっていうふうに思います。例えば自分がお花の先生になるっていう思いとは違うお店のお仕事を始めた経験だったり、経営者として会社を潰さないためにいろんなことを学んで乗り越えてきた経験で、人に喜んでもらうために何かをすることは大事なんだけれども、その中に自分自身の喜びとかやりがいがないと片手落ちになるんだなっていう気づいた経験とか、そんな経験をしてきて自分の歩んだ道は全然間違ってなかったなっていうふうに思うんですよ。それを後悔したことは一度もないんです。で、出来事っていうのは乗り越えるべき課題だと思っていて、それを経験したからこそ今があるっていうふうに思います。で、自分がやろうとすること、今回だと琵琶音灸なんですけど、それを周りの人、家族だったりお客様だったりが喜んでくれて、天の願いにかなっている。天から願われていることだったら必ず実現するし、それ以外はそもそも実現しないと思ってるんですね。なので今はこの琵琶音灸を通して人を癒すと同時に自分自身が磨かれる、また成長させていただけるチャンスなのかなっていうふうに感じています。以前友達にカナピョンって目標とかこんな風になりたいとか憧れの人っていないのって聞かれたことがあるんですよ。私はないって答えたんです。なんでって言われるんですけど、だって目標とかあったら今の情報や知識で目標を定めていたらそれ以上にはなれないですよね。今の自分の価値とか知識よりも想像をはるかに超えた生き方をしたいっていうふうに私は思うんですよ。例えば琵琶音灸だって3年前までは知らなかったし、今やっている琵琶の夢の種のパーソナリティっていうのも1年前まで存在すら知らなかったんですよね。なので人生は何が起こるかわからないから面白いと思うんですよ。で、私が大学で学校教育を学んだからといって当たり前のように小学校の先生になっていたら、今出会えている人たちとは出会えてないかもしれないし、出会っていたとしても関わり方が違ってたかもしれない。琵琶音灸の指導をしてくださってとてもとても尊敬している安藤先生も、実は ここだけの話、若い時音楽をやっててメジャーデビューを目指してたらしいんですよ。で、いよいよデビューのお話が来た時にそのコンセプトっていうのを聞いて、チェックの服を着てアイドルみたいに売り出し方をするって言われて、そんなの絶対売れへんわ、ないないってお断りしたらしいんですね。で、その先生が断ったお話を引き受けて大ブレイクしたのがチェッカーズだって先生は言ってました。本当かどうかは知らないですけど、でもその時先生がチェッカーズみたいになっていたら、私はもしかしたら追っかけをやってたかもしれないですよね。 LOVE 秀樹とか言いながらやってたら、もしかしたら今の主人とは結婚してないかもしれないし、でもそうはならなかったんですよ。っていうことは、これが天が私に願われた人生だから。なので今まで自分が歩んできた道っていうのは、誰が何と言おうと全然間違ってないんです。だから、まあ、何か目標を設定してそれに向かってやっていくっていうのもいいと思うんですけども、私の場合は今を大切に精一杯生きたいなっていうふうに思っています。はい、というわけでそろそろエンディングのお時間なので、一旦ジングルを挟んでエンディングに移らせていただきたいと思います。それではエンディングでございます。今回なぜ琵琶音機を始めたのかということについてお話をさせていただきました。一番大きな理由は、自分自身が琵琶音機の施術に自信と誇りを持って提供できるサービス内容だなというふうに感じたからです。体に不調を感じている方はもちろんですけども、まだ悪くなってなくて病院にかかるのではなくて、それ以前にね、自己メンテナンスとして琵琶音灸の施術を受けていただける人が増えたら嬉しいなっていうふうに私は思わせていただきます。じゃあ具体的に施術を受けたいと思ったらどうしたらいいのっていうことなんですけれども、完全予約制なので、大倉かなえの Facebook に琵琶音灸の施術を受けたいとメッセージ付きでお友達申請をしていただければ日程を調整させていただきます。料金とか、あと施術時間とか内容について詳しく知りたい方は、数字で369って書いて36恵比寿ガイドカナピョンで検索していただけると、私のブログサイトに飛んでいただくことができると思うので、そこに琵琶音灸に関する内容を詳しく書いて載せていますので、そちらをチェックしてみてください。ちょっと余談なんですけれども、ある人のリーディングを受けた時に、私の右肩に口の悪いおっさんがついてるって言われたんですよ。で、その口の悪いおっさんはその道の専門家で、私を導いてくれるガイドさん、指導霊なんだそうです。で、その口の悪いおっさんは、今両方ないといけないものが片っぽしかないって言われるんですよ。それって何ですかって言った時に、それは火を使う音灸に対して水なんですよっていうポイントを教えてくれたんですよね。なのでそれもちょっと気にしながらやってみようかなっていうふうに思っています。それでは今日も一日素敵な一日になりますように、いってらっしゃい。ずっと話さないでね、来年の夏も一緒に。